れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いいたします。
なんかあの言葉を喋るを忘れるっていうこともあるのかな。
どういうことです？
なんか今こうね、池田ですっていうさ、
はい、
その一言がちょっと言いづらかったの。
ああ、なるほど。
なんかあのまあボケるとかさ、
はい、
アルツハイマーとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、あとゲシュタルト崩壊っていうのもあるじゃないですか。
うん、ずっと見てるとね、その文字がなんだかよくわからなくて、ね。
そうそう。だから、はい、同じことずっと繰り返してると、だんだん何をやってるのかがさ、分かんなくなっちゃうとさ、自信が持てなくなるとか。あるかなと思う、はい、だからそれはそのちょっといわゆる、ね、ボケるとは別なのかもしれないけど、
うん、
でもなんかこうなんていうのかな、自分のやってることのイメージ管理がイメージできなくなると、
うん、
結果もうボケたみたいなことになっちゃうのかなと思って。
なるほど。
さあそんな小さいモヤモヤを
そんな深刻な話じゃなかったでしょうね、はい、いけなかなって思わないですからね、はい。
ということでですね、
うん、
今週の予定行きたいと思います。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、22日からの予定ですね。
はい。
はい、まず、アカデミー賞ノミネートが発表されるそうですよ。22日。
ついに。
はい。で、一応予想では、
はい。
これまああれで時代だよね。ネットフリックスでしたっけ？ローマ。
はい。アルフォンソ・キュアロン。
はい。で、あと、まあ、ボヘミアン・ラプソディ
とか、あーそう
ですね、アリーのアリーなどが、まあまあはい、来るのかななんて話があるらしいですけどね。
グリーンブックとかね、女王陛下のお気に入りとかね、
うんうんうん、
ここら辺が食い込んでくるんじゃないか。日本からは何でしょうね、万引き家族は行くんですかね。
どうなんですかね。
万引き家族とイチャンドンのバーニングが行けばいいなっていうふうなことは思いますけれども。
いやでもあれだよね、こう僕全く内容触れてないけど、このネットフリックスで、
はい、
これまあなんかニュースを見ると最大10部門ノミネートの可能性があるなんて書いてますけど、
うん、
すごいよね。なんかね、映画じゃないんだもんねこれね。
いやいや映画です。あのもともとキュアロン自身はすごいね、限られた設備が整っている映画館でかける予定だったみたいなんですよ。
限られた設備、音がいいとかそういうこと？
だからね、いろいろそう、あのスクリーンのサイズとか音のものとかをすごく、うん、まあもちろんあの前提として別にネットフリックス用に作ってるわけではなかったみたいなんですよね。
あ、そうなんだ。
はい。
え、じゃあこれは何？映画は上映されるわけ？
いや、可能性はあります。で、今年のこの前の東京国際映画祭でも上映はされてます。
え、でも今見れるのはネットフリックスだけなんだ
よね。今はそうです。はい。
そうだよね。うん、そうだからそういう作品が、
はい、
そのまあちょっとほら賛否もあったじゃないですか、その
ね、
アマゾンだけとかそういう
ウディアレンとかもね、そこら辺反対したりとかしてましたからね。
うん、まあ、だけど、まあ、そこから上映される、まあ、ちょっとね不思議な感じが、まあ、僕らは思わないけど映画人とかはちょっと違和感あるのかもしれないよね。
なんか記事になってましたけど、でもゴールデングローブ賞とか確かもうネットフリもアマプラもそこら辺の作品がバンバン入ってるんですよね、うん、確かね。
なるほど、
そういう時代になっちゃってますね。
いや、見ました、ローマ。
まだ見て、あれが劇場公開するの待ってるんですよ。下手にネットフリーで初めての感動をしたくないっていうのがあって。
なるほどね、
うん、
はいはいはい、そうですね、はい、ね、ありがとうございます。
はい、
さあそしてまあ安倍首相がダボス会議に出たりだとか、衆議院の厚生労働委員会で閉会中審査ということで、まあちょっと揉めるよねきっとねっていう感じ、ね、
これって今何の話をしてるんですか？
今は
委員会は、はい、
あれでしょう、厚生労働省の出したデータがめちゃめちゃ前から、
は
い、あのおかしかったよみたいなことで、
はいはいはいはい、なるほどなるほど。
あれもなんかもうちょっとなんかバシッと言えないところが悔しいですけど、なんかニュース見てる限りは凄まじい話な感じがしますよね。
凄まじいですよね。そのいろんなもののこういうものだよねっていうものの根拠がガラッと崩れてるって話ですよね。
ね、調査してなかったとか、まあ、うん、勝手に書き換えてたとかさ、そういうことじゃない？
それのチェック組織とか ね、いろいろ思ってるのかなとか。
そうだからもうなんか提案するというよりかそもそもすげえなって感じだよね。なんか
うん、
そんなことできんだみたいな感じが。
当たっちゃうんだっていうのがね。
ね、まあだからまあそれを奢って、まあだからこういうことこそもお任せしたい、なんかちゃんとやってほしいっていうかね、わからないんでね。さあそして25日からはいろいろありますね。ワールドカップ大会、フェンシングワールドカップ大会、東京大会とか、
あら、
あとリュージュの世界選手権が、これ東京じゃないですけど行われますね。
なんかビューってこう雪の中を滑走していくやつですよね。
そう、雪の中じゃないね、
あの乗り物乗って
氷のなんかこう筒みたいなところを走っていくやつだよね。ちょっとまあそんなに興味ないじゃないんですけど正直言えばね。
はいはいはい、
そして、26日7日は、ちょっと大きめなイベントで、あの次世代ワールドホビーフェアというのが行われます。これまあ子ども向けちゃ子ども向けなんですけど、
はい、
まあなんて言うんですか、いろんな、子どものゲームとか、おもちゃみたいなものが、まあ、楽しめるみたいな。だからこ、まあ、子ども向けのキャンペーンですわね。
うんうん、これ次世代っていうのはどういうことです？なんか新しいシステムとか入れてるってことの話ですか？
まあそんな複雑な意味じゃないと思いますよ。新しい商品をってことだと思います。うんうん、例えばあのソニーがロボットトイ、はい、トイオっていうなんか、
うん、
なんていうの？ロボットというかなんかこうデジタルおもちゃみたいな感じのものがあるんですけど、
はいはいはいは
い、こういうものをまあ、ソニーSIE って何の略だっけ、ソニーインタラクティブエンターテインメントだっけ、そうだね、ソニーインタラクティブエンターテインメントが出すんですけど、その、うんうん、あの一番最初のお披露目とかでこの回を使ったりとか、あとなんかスプラトゥーンとかそういうのもやるんじゃないのかな。
へえ、
うん、でまあもちろんあのね、あのスマホゲームとか、あとカードゲームとかもね、はいはい、多分いっぱいやるんだと思いますけど、はい、そういうふうなものが、集結するということなの で、
いいです、ね、
まあ、行きたい人は行くのかなっていう感じですかね。
池、
う
ん、はい、田さんももちろんじゃ行かれるということで、
これビッグサイトじゃないんですよ、
幕張メッ
セ、幕張なんですよ。あ、ちょっと幕張なんでね、大変かなという。
あ、
ちなみにこれあの日本中もありますからね、大阪ね、名古屋も行くそうなので、
あ、すごい人気あるんだな。
行くそうなのでっていうか、今だから20日までは名古屋でやってたみたいですね。
あ、今もうやってるんですね、
う
ん、
そうそう、あ、もう終わっちゃったけどね。
あ、
土日でやってたんですけ ど、
なるほど。
そう、でも話題のゲームホビーを楽しみたいんだったら、あとコロコロってどんな感じですごいのかっていうのを知りたかったら行くっていうのはいいかもね。
まだ残ってますもんね、コロコロも。
いや、残るどころの騒ぎじゃない、やっぱりもう断然強いものだと思います。さあでは、今週注目行ったらいいんじゃねえの的なイベントのご紹介です。岩崎さん、
はい、イベント、今週の金曜日に開催されるトークイベントで、今どんな風に本が作られ私たちの手に届いているのか、実力出版社最前線 SPBS で売れている本を作る方々に聞く出版の裏側ということで、SPBS というですね、渋谷の、奥渋谷と呼ばれる小塔のあたりですね、にある、本屋さん、ちょっと変わったラインナップを揃えたりとか、あと出版社さんが一緒にくっついてたりするような、本屋さんなんです。おしゃれな本屋さんなんですけど。
ガラス越しに、あれだね、はい、編集部が見えますよね。
そう、本屋さんが手前にあって、奥のガラス越しの向こう側に人が普通に働いてるのが見えるみたいな、ちょっと変わった構成になっている本屋さんなんですけど、そちらの方で、まあ、売れている本ということで、いろいろ、まあ、人というかね、自主出版でもないんだけど、一般流通には出してるんだけど、そんなに大きく全国的に流通してるわけではないような本を出してらっしゃる方々、タバブックスの宮川さんっていう方とかね、自主ペーパーズの安藤さんとか、まあ出版業界、そういう、編集者周りですごく、人気のある方々が登壇されるトークイベントでございまして、うん、50名定員なんですけども、今満席になっていて、電話でキャンセル待ちを受付中だそうなので、うん、出版関係に興味があるとか、どういう本作り、小さい自分たちでの思いを伝える本を作るには、まあ、どういうふうに作ってらっしゃるのかみたいなところを聞きたい人はぜひ行ってみてください。
はい、
あともう一個ごめんなさいありまして、 ライジングフィルムメーカーズプロジェクト次世代を開く日本映画の才能を探してという、まあ企画が、国立映画アーカイブ京橋にあるところですね、うんうん、開催されます。今週の土日ですね、7月26、27日で、今年の、去年かの PFF のでも、選ばれた作品とかですね、
うん、
まあ、若い映画監督の作品の、上映と合わせて、その映画監督と、上の世代の映画監督雪沢勲さんとかあと深田浩二さんとか今第一線で活躍されている方々とのトークイベントもセットで行われるそうなのでこちらも映画好きの方、うん、特に日本の、ね、映画に、注目して見ている方は行ってみるといいんじゃないでしょうか。
はい、
池田さんどうですか。あり
がとうございます。ね、ちょっとね行こうかどうか迷ってるんですけど、
はい、
印刷博物館で、
はい、
こう文京区水道橋から確か歩けるとこだと思いますけど、うんうんうん、世界で最も美しい本コンクールの入選図書などを紹介する世界のブックデザイン2017-2018展というのがあって、
うんうん、
まあ、本のデザインとかさ想定とかってこう好きだけどなかなかまとまって見ることができないと思うんですけど、
そうですね、本屋さんでもそうですね、
うん、そうそう、で特に世界の本ってさ、まあ、当然そんなに売れないから本当ツタヤの奥とかに行かないとなかなか見れないと思うんですけど、うんうん、そういう、まあ、ちょっとおしゃれだし工夫されてるような本を、
うん、
まあ、一堂に会して見ることができますんで、
うんうん、
アジア圏の本とかも結構見れるんだよね。うん、ま、前に去年行った時は結構いろいろあったんで、
はい、
ちょっと世界の本を眺めてみたいなという方はぜひね、日本の本もあります。日本の本も賞取ったものは出たりするんですけど、これまあ、印刷博物館なんでね、そんなに高いお金でもないんでちょっと見に行ってはどうかなというふうに思います。良いですね。それからちょっともうこれタイトルだけなんですけど、松濤美術館で終わりの向こうへ廃墟の美術史というタイトルの展示があるんですけど、これなんかちょっと面白そうじゃない？
面白そうですね。
廃墟をどう描いてきたかっていう多分ことだと思うんですけ ど、そうそうそう、なんかねどんな感じなのかが想像がつかないんでちょっと行ってみたいなという感じですかね。
うんうんうん、愛嬌をそっか絵画として作品として出しているものをまとめた展示となりますね。
はいはい、もし印刷博物館江戸川橋とか飯田橋でしたね。あ、来た。
はいはい
はい、はい、失礼しました。はい、あとはなんかチンポムのなんか新しい展示が今やってるみたいに、はい、26日までなんですかね。そうなん
です
よ。
でもアクセスが難しくてね、
ちょっと行きにくい場所なんだ。
そう、天王寺アイルっていうのあたりだったっけ。はい、
はいはい、これもでも、まあ一応ね見てもおいてもいいんじゃないでしょうか。はい、そんなところです。はい、
はい、
ということで、来週の予定とおすすめイベントをご紹介しました。お相手は池田と
岩崎でした。
本当に池田だよね。
はい、岩崎だったっけ。
またね
ねえ。